を拝読いたします。まずエペソ書の1章から新約聖書の341ページ1章の15節から19節まで、1章の15節から19節まで、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。次は3章の1節と飛んで14節から21節までです。3章の1節、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。14節から、こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。次にピリピ書の3章8節から、ピリピ書の3章の8節から12節まで、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨て、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。以上でございます。
先週私たちの一緒に学んだテーマは、どうしても必要な待ち針でした。ヨハネは当地の信ずる者に書いたのです。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、父、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私がこれらのことを書き送るのは、 私たちの喜びが全くものとなるためです。まあ、全く喜びの秘訣とは言うまでもなく、主との交わり、主との交わりがあれば、信ずる者との交わりも尊いものになります。すなわち、信ずる者の位置こそが考えられないほど大切なのではないかと思います。先週ちょっとだけ、まあ、いわゆるイエス様の体なる教会の誕生について、五旬節について話したんですけれども、五旬節の時から弟子たちは初めて本当の意味で一つになったのです。ペトロが確かにまあ中心だったかもしれないけれども、彼は立った時みんな一緒に立ったのです。前をもって相談して一緒に立とう、そういうことではなかったのです。結局中二人の人たちはもはや中二人の一人一人ではなく、中二人が一つ体を成したのです。そして聖書は何と言っているかと見ますと、人々は皆を見て、まあペトロを見てと書いてないんです。人々は皆を見て驚いた。まあ、みんなの説教を聞いた。みんなの証を聞いたと書いてないんです。結局、中二人は本当の意味で一つだったのです。彼らの喜びは本物であるとみんな認めざるを得なかったなのではないでしょうか。まあ、先週の木曜日ちょっとだけ高松で、まあ、ある高校の先生の、まあ、会うようになったんです。まあ、夫婦だったんです。まあ、ぜひ祈りの中で覚えていてください。浜松勝幸さんと奥さんは由美さんなんですけども、まあ、思いに学生のことでやっぱりいろんなことで悩むようになり、そして、まあ、飛行場まで来たんです。私は全然暇がなかったから、境で、なるほど、病院まで行けなければならなかったから仕方がなくて、車の中しか交わり得ない。ですから、まあ、一緒に、まあ、乗ってたんですけども、非常に、まあ、いい交わりでした。けども、もちろん一緒に、境での病院まで行きまして、宮西清系のところに行ったんです。まあ、ずっともう、癌で戦ったし、まあ、今度再発ですし、まあ、いつまで持つかわからない。けども、もう彼はもう、もちろん精神的だけです。もう元気そのもので、やっぱり楽しい交わりになったのです。そして、主に今の話した浜松夫婦のにとって非常に良かった。結構私の話ばっかり聞けば不十分だったと思うよ。ね、向こう行って、まあ、牧野館で喜んでる清志兄弟を見たとき、やっぱり前の話は嘘ではなかった。ね。この宮西兄弟は証拠なるものになったのです。まあ、土曜日また別の兄弟、上田博士兄弟のところに行きまして、まあ、脳腫瘍で長くないでしょう。まあ、前にアルコール中毒で、3年前に息子は自殺してしまったし、やっぱりもう大いにまあ悩んだ家族ですけども、まあ、彼はもう話す状態じゃない。けども、もう全部わかりますし、けども、やっぱり感じました。やっぱり、彼も主との交わりを持ってから悩みながら喜ぶことができる。まあ、奥様であるマリコ姉妹は彼の聖書の中でちょっと、まあ、紙切りを見つけたんです。まあ、何を書いていたかと言いますと、私の、まあ、人生の目的とは定年ではない。私のふるさとは天国です。まあ、いいなのではないでしょうか。 その前の日曜日、ある兄弟姉妹行って、一緒に、生産式、パン先の集会を持つようになったのです。彼も、小さい声で、祈るようになったようですけれども、その中で、彼は、結局、自分のことばかりじゃなくて、やっぱりイエス様を知らない人々のためにも心から祈ったそうです。結局、自分の病気のことよりも、周りの人々もイエス様を知ってもらいたい。共に悩む兄弟、共に喜ぶ兄弟姉妹がいるとやっぱり違うなのではないでしょうか。今読みました箇所は全部似てる箇所なんです。一つの題名をつけようと思えば、伴う生活の大切さをつけることができるなのではないかと思います。何年前にあるところで、非常に素晴らしい集会を持つことができたんで、そこで集まった名々が持っている悩みや苦しみ、信仰の問題をみんな、話し合うことができたので、その時みんな本当に一つである交わりを感じ、体験しました。これこそが信者たちのあり方であると思ったのです。めいめいの悩みが、集会の悩みとならなければいけないはずです。一つの主体が、すなわち一人の信者が苦しめば、他の主体、すなわち他の信者たちも共に苦しむべきであると聖書は言っているのです。もしそうでなければ、根本的な誤りがどこかにあると申さねばならないでしょう。もし、めいめいが自分一人で苦しんでいると、その人は霊的な成長ができないばかりか、そうすることによって他の信者みんなに影響が及んできます。自分の悩みはみんなの悩みであり、自分の喜びは他の兄弟姉妹すべての喜びでなければならないはずです。私たちは誰にも言わないで一人で苦しんでいることがあるでしょうか。エペソ書の3章の今読んだ箇所の一節ですね。3章の中一節、二中一節。教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメンとあります。私たちは教会により、すなわち私たち信ずる者の群れによって栄光が主に着せられるようにという願いを持っているなのでしょうか。集会に来るのにどういう目的を持って来られるなのでしょうか。何か話するために、またはありきたりの交わりを求めて来るなのでしょうか。あるいはイエス様に見境を期し、共に主のご栄光を拝するために集会に来るなのでしょうか。私は主が私の信仰生活に一歩一歩導き、引き上げてくださったのを思い起こしますと、次のことを言えるでしょう。3段階に分けられます。第1番目、私は救われていない時、救いの確信を持たないままに聖書を読んだり、お祈りをしたりしていました。もちろん救いの確信を持っていなかった、いわゆる信者、他の人々と共に、自分たちは罪人であると告白し合っていました。決して私は罪人であると一人主の前に立って自分の過ちを認め、悔い改めなかったのです。あの人も罪人、この人も罪人と、人の中に自分の罪をごまかしていました。けど、それから主が 私の心の目を開いてくださいました。心の目が開かれると自分の罪ばかりしか目に入りません。それで私は絶望し、自殺しようとしました。ですが幸いにも私の恐るべき罪を十字架の上にイエス様が負えたまえ、もうすでに解決されていることも知ったのでした。第2番目、その翌日私は救われたことを知り、救いの喜びを覚えました。その日この喜びをすぐ他の人に明かししました。私はそれまで罪人であるということを分かっていました。ですけど、罪を許され、救われたとき、それを公にし、イエス様は救い主であるという、この大きな喜びを言い表すことができたのです。